3. お前は何を考えているのだ。片目すがめの老人は、三度年春の前へ来て、同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も、洛陽の西の門の下に、細々と霞を破っている三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇んでいたのです。私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では、俺が良いことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、突進は急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない。はは、では贅沢をするには、とうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと突進の顔を見つめました。何？贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。突進は不平そうな顔をしながら、つっけんどうにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追証もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもして見せはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は突進の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心にもののわかる男だ。では、これからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか？突進はちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、先日の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょ。仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な仙術を教えてください。老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺は峨眉山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう。と、快く願いを入れてくれました。突進は喜んだの、喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところで、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくも、まず俺と一緒に峨眉山の奥へ来てみるがいい。おう、幸いここに竹杖が一本落ちている。では、早速これへ乗って、ひとたびに空を渡るとしよう。鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に呪文を唱えながら、突進と一緒にその竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空を峨眉山の方角へ飛んでいきました。突進は肝をつぶしながら恐る恐る下を見下ろしました。が、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、 あの落葉の都の西の門は、とうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は、白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短気そなり。三度学用に入れども、人知らず。老銀して、ひかす童貞子。